ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
12月放送分、よりしげ市長のワンダフル沼津、ワン沼のお時間です。ここからは、コースト FM、植田光平がご案内してまいります。今月もよろしくお願いいたします。さあ、12月に入りましたね。いつも通り、よりしげ周一市長とご一緒します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
市長応接室、特別応接室での収録なんですけれども、はい、もう、今日実は収録夕方ですけど、夕暮れが早くなって、
そうなんです、
暗くなるのが随分早くなりましたね。
なんかすっごい遅い時間になんか仕事してるみたいな気がします。そう
そうそう、なんかね、ちょっと非日常だなっていう感じが。
いや、本当にそうですね。なんかちょっとシーンとしてますね。
そう、シーンとしているし、普段はね、景色を見ながら我々収録しているんですけれども、うん、はい、今日、ね、特別応接室、カーテンも閉まっておりまして、
はい、閉鎖されてますね。
夜の閉鎖された空間の中で。はい、
語り合う
ワンヌマでございますが、
はい、よろしくお願いいたします。
もう12月ですね。
早いですね。師走ですよ、師走。
まあ皆さんもお忙しくなる季節、ただ一方で、うん、今シーズンは感染症の類さまざま流行っておりますのでね。
その通りです。
くれぐれもお気をつけいただきたいと。これから
もさらに寒くなりますし、感染リスクも高まるという状況ですので、
はい、
ぜひとも皆さん気をつけていただきたいなと思います。
お気をつけください。はい、さあ、今日私たち元気にお届けしていくワンヌマなんですけれどもね、
はい、
12月の14日の日曜日、
はい、
第56回沼津農林祭りと、
そうなんです。
いうのが今年も開催されるということなんですよね。もう毎年12月沼津のお祭りとしてはね、皆さんよくご存知かと思いますけれども、
この時期のまさに風物詩になってます。
そうですね、はい。沼津市内の農林畜産物の紹介、それから地産地消、
はい、
ね、理解や普及を図ってですね、農林業の振興を目的に行われる、これ東部地区有数の、
まさにそうです
ね、農林業イベントということです。
産品があれだけ集まるってすごいなと思うんですよね。
ねえ、
いや、だから沼津ってやっぱ特産品が多いんだなということを改めて感じます。
その通りですよね、は
い、で生産者の顔が見えるっていうのもね、はい、一つ大事なポイントでしてね、
はい、
だから生産者にとっては、はい、自分も一生懸命丹精込めて作った、うんうんうんうん、まあ農作物があって、それを買いを求めに来られる方もいらっしゃってということで、うん、そのやり取りができるという意味においては、お互いにとってはいいことなんですよね。
これもまた普段できそうでなかなかできないね。
そうなんです。
素晴らしい機会がこの12月の14日日曜日ということになります。
はい、
時間が午前9時半から午後2時まで、会場がですねプラザベルデとなっております。はい、もうね、電車駅降りてすぐそばですので、はい、電車や公共交通機関バスなどでもお越しいただけますので、うん、ぜひお出かけいただきたいんですけれども、
はい、
まさに今日はその、農林業といいましょうかね、うん、農林畜産物の中でも、はい、お茶をテーマに
素晴らしい
お話をお届けしていこうという、はい、
世界レベルで
ね、
日本茶は有名になって
注目されてますからね、
はい、エバレスト6先生がその基礎を築かれたと。
そうです
ね、いうことで、はい、
検証会の皆さんも以前お呼びしましたもんね。
あ、そうですよね、土屋会長に熱く語ってもらいました。
はい、お話いただきました。はい、で今日はそのお茶の話題なんですけれどもね、ゲストが沼津市の西沢田でお茶の栽培加工を行っている宮代製茶の3代目でいらっしゃいます、宮代ゆりかさんです。宮代さんは2年前に祖父である雄一さんの後を継いで、雄一さんと共にお茶作りに励んでいらっしゃいます。宮代さんがお茶作りに傾ける情熱、
うん、
今後のお茶農家のスタイルなどについてお話伺っていきたいと思っております。改めて宮代製茶の3代目宮代ゆりかさん、今日のゲストです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。まずは宮代さんがどんな方なのかというところからちょっとお話伺っていこうかというふうに思います。
そうですね、
はい、
まあ、今日ですね、本当にお忙しいところを市役所の方までお越しいただきまして、はい、誠にありがとうございます。で今市場の方からなんか地名が出てきましたよね、
はい、
西沢田、
西沢田ということです。
どっかで聞いたことあるなと思ったら、なんだ地元じゃないかということで全く私も西沢田在住なんですけど、
は
い、もう本当にめちゃくちゃご近所さんなんですよね。
ご近所さん同士、
はい、全くそうなんですよ、
ね、 まあ、ということで。
ということではなくて、あの、まず宮代さんの方から、自己紹介ということで、はい、よろしくお願いいたします。
はい。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
創業80年の宮代製茶の3代目、宮代ゆりかです。
はい。
2年前から、2代目である祖父と一緒に茶業に携わるようになりました。はい、本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。いや、実はこのね、今のそのお茶作りの前には、全く違う世界でご活躍なさっていたというふうにお伺いしております。
ね、私もちょっとちらっと聞いたんですけど、はい、宮代さんはですね、家業を継がれる前はなんと銀行に勤務されていたということなんですよね。ね、まあ、家業を継がれるですね、きっかけっていうのが、ますます何だったのかということはすごく気になりますよね。で、またあの、この2年間、お茶の栽培過去に携わってみて、感じたこと、
はい、
まあね、あの自然相手の部分もありますので、
はい、
まあ、そういう点で気づかれたこととか、ご苦労なんかありましたら教えていただきたいと思います。
はい、3年前にですね、うん、祖父が大病をして、うん、その時に茶業の廃業の話が出たのがきっかけでした。で、私は祖父の作るお茶が大好きでしたし、うんうん、長年のお客様を大切にしたいでその時すごく思いました、うん、でまたここまでこう築き上げてきたものを簡単にやめてしまうのはもったいないと感じて、うん、まあ、私がやるとこう家族に言いました。
なるほど。
近年こう気候の変化があって、はい、こう茶葉をこう見極めてこう加工していかなければこう美味しいお茶はこう作れない状況になっておりまして、こうお茶作りは長年の経験とセンスだと祖父はよく言っております。でこうマニュアルがあるわけではないので、こう経験のこう積み重ねだとこう改めて感じました。で今年一番苦労したのが、こう夏場のこう茶畑のつるや雑草取りです。茶畑の管理は家族総出で行って、夏場は毎朝5時から作業をしておりました。農薬を使わずに茶畑を管理をする大変さというのを身に染みて感じました。
そうか、農薬をお使いにならないんですね。
だから草がどんどん生えてるんですね、
はい、
だから厄介なんですよ本当に。
取っても取っても生えてきてしまって、
はい、クズなんか生えちゃったら大変ですよね
、はい、
絡まっちゃって
絡まって
そうなんですよ。
スルーもねかなりね、はい、攻める力強いですもんね。
はい、
ゆういちさんの話が出たんですけど、ゆういちさんね本当にお茶のことを語らせるとね、うん、すごいんですよ。熱く語るっていうのか、もうなんかどんな会話していたのかがよく分かっちゃう、本当にお茶っていうのは濃いもんだっていうことを、結構いろいろと語っていただいて、はい、私も勉強させていただいた、
まあ、それだけおじい様のねお茶に対する、はい、まさに情熱っていうものが終わりになって、
はいは
い、でそれを今もう3代目で、いらっしゃるゆりかさんが一生懸命継いで活動してらっしゃるということなんですよね。
そうですね。
まあ、せっかくね、今日は宮代製茶さんとしてもご紹介しておりますので、いろいろと商品についても伺っていこうかなと。
そうなんですね。
はい。
あの、市役所の方なんかにもね、来ていただいて、はい、1階の方で、うん、
はい、
まあ、あの、お茶の振る舞いなんかもやっていただいたり、あの、商品なんかを PR とかってしていただいたこともありました。
はい。
まあ、そんな中で、まあ、宮代製茶さんがですね、おすすめされる商品、はい、これは何であるのかっていうことですね。まあ、せっかくの機会でございますので、教えていただくということと、
はい、
やっぱりお茶は飲み方ですよね。この美味しいお茶の飲み方。
ですね。
これが、はい、大事なんで、ぜひ教えてください。
はい、はい、ありがとうございます。はい、おすすめの商品はですね、今の時期は、ほうじ茶がすごくこう、おすすめで、人気があります、うんうん、
はい。
で、私たちの商品は、深蒸し煎茶とほうじ茶の2商品になるのですが、うんうんうん、まあ、共に一番茶のみ使用して、で農薬を6年間、
はい、
使用しておりません。
うん、
で美味しいお茶のこう飲み方としましては、
はい、
ほうじ茶は沸騰したての もう100度ぐらいのこうお湯を、うんうんうん、まあ、30秒から1分ほどこう蒸らすと、はい、こう香ばしさがすごくこう引き立ちます、
はい、
で煎茶の方は70度から80度のお湯で30秒ほど蒸らしてお飲みいただくのがおすすめでございます、はい、今急須にこう変わる茶殻の処理がしやすいようなアイテムもたくさんありますので、はい、茶葉で飲むこうハードルというのを皆さんこう少し下げていただけたらなと思っております。まあ、ですがこうマイボトルなどに入れて、うん、こうお外でも手軽にお茶を楽しめる方法としてもティーパックが今
そうですね、
はい、あのとても人気が高いです、うん、こう後処理が楽なので、まあ、その時の状況によって、うん、まあ、茶葉とティーパックを使い分けるのもいい、ね、はい、いいですね。
なるほどね、
はい、
そっか、ほうじ茶は100度で大丈夫なんですね。
はい、
なんとなくお茶と言いますと、沸騰したてのお湯ですとね、はい、あまりよろしくないっていう風な印象はある、たんです
ね、複式ですね。
こう見えましても、
お詳しいですね。
やっぱりね、お茶の町沼津ですから。
いや
お茶の町
沼津。沼は爪を隠すというまさにそういうところだったんですね。
そんなね、
素晴らしい、
まあ、実践できてるかっていうとなかなかそれはね、はい、どうしても沸騰したてのお湯を使ってしまいがちなんだけど、ほうじ茶は沸騰したてでよしと。は
い、うん、そうですね。
で、30秒から1分ほど蒸らすと、う
ん、はい、
香ばしさが。確かに。ほうじ茶の、ね、良さが出てきますよね。
そうですね。
いいですよね。
はい。
で、煎茶の方が、
はい、
70度から80度。
はい。
ということです。はい、これこそやっぱり沸騰して、少し置いたお湯を、はい、使うと、はい、ということですね。はい。
そうですね。ちょっと高めの温度ですと、はい、渋みを感じやすくなるので、
なるほど。
こう、まろやかで、うん、こう、少しこう、うん、甘さといいますか。はい、
もうね、全然違うんですよ。
あ、
もう私もあのちゃんとした形でお作法で入れていただいた、飲ませていただいたことがあったんですけど、まあ、うん、こんなに変わるんだっていうぐらい違いますね。
は
い、
あ、
はい、もう全然違いますね。
だまされたと思ってこれやってもらいたい。そうするとお茶の真髄というのがね、はい、あ、今ね、ゆうちさんが乗り移ってますね。
はい、
来てます、来てます。来てます、
はい、
分かる。いやー、その通りなんですよ、
ね。
もうそれを飲んじゃったら、あ、お茶っていうのはこういうもんなんだと。いうことがわかります。
でも確かにね、市長が今おっしゃるように、お茶を作ってる方への、まあ、リスペクトもあるわけですよね、はい、我々ね。
大事です、本当にね。
せっかく美味しくどうぞと、あの、譲ってくださっているので、我々も、それに敬意を表して、うんうん、極力適温で、
適温で、
美味しく、頂戴したいなと。
その通りですね。
いうふうに思いますけれど、うん、
はい、
私、あの、今年初めてトライしたことがありましてね、ちょっと私ごとに恐縮ですけれども、はい、あの、生の茶葉をいただきました。
え？
生の茶葉。
本
当にこう、ピーンと張った状態の積み立ての茶葉を譲っていただいたんですよ。はい、で、これはね、自分でお茶にしてごらんと言われたものですから、インターネットでやり方検索しましてね、はい、自宅でほんの少量でしたけれども、手もみで、
あ、やった。
もんで、で、電子レンジで温めるって方法があるんですね、お茶の茶葉をね。で温めて手揉みをして、
はい、
でそれをね、はい、あの最終的にはほうじ茶にしていただきましたけれども、まあ、ほうじると言いましょうか、ちょっといって、
は
い、香ばしくして飲んでみたんですよ、
はい、
美味しかったんですよ、っていうことはやっぱり手間暇かけて、
うん、
お作りになるお茶だからこそ美味しいんだなっていう、
は
い、そう、
はい、ご自身で
そう
すごいですね。
でもすごくやっぱりそこで手間暇がかかるということも分かったので、
はい、
作ってらっしゃる方は大変だな
って
改めて思いました。
まさに自然との戦いなんですよね。
はい、
そしてあの農薬となるとなおさらです、
はい、
大変なんですよね、
はい、
あのこれからの時期なんていうのは、まあ、ちょっと早いかもしれませんけど、遅霜とかね、特に年が明けて以降は、遅霜とか、静岡県でも唯一全国で遅霜予報っていうのが昔あって、
はい、
最低気温によっては、ね、遅霜に注意してくださいっていうのはよく言ってましたけど、ね
え、そうですね。 します。
博識ですね、
はい、こう見えましても、
すごいですね、お詳しいですね。
すいません、ゲストいるのにバンバン
今日降りてきてません、なんか
私はゆいさん降りてきてるのかな、
振り映ってるかもしれないですね今日、
でもそれだけやっぱりそのお茶の生産から始まって、うん、栽培から始まって、
はい、
ね、生産まで、
はい、
一連の工程ってやっぱすごくね、
うん、素晴らしいですね、
手間暇がかかっているという中で、
はい、
ご苦労があってお作りになった、お茶で、とりわけほうじ茶のお話をちょっとしていきたいんですけど、
そうですね、はい、本当に今すごく話題になったほうじ茶でございますけどね、はい、これがなんとラーメンやスイーツなど、うん、まあ、様々な飲食店で、実は宮代製茶さんのほうじ茶が使われているんですよね。
ね、
はい、
はい。
まあこれらの店舗でですね、宮代製茶さんの名前を知ってですね、ファンになった、あ、そういう方々もたくさんいらっしゃるって聞いています。まあ、さまざまな飲食店のある沼津ならではのですね、うん、はい、まあ、人と人のつながり、こんなことをですね、感じることができた、かなと思います、
うんうん。
まあ、ただですね、スイーツはね、
わかりますね、うん、確かに。
最近だけじゃなくて、もう前からやっぱ使われてるってのあるんですけど、ラーメン？っていうのはちょっとびっくりしたんですけどね。ラーメンにもほうじ茶が合うんだなっていうことをですね、これ私もぜひラーメン大好きなんですからね、うんうんうん、食べてみたいなと思っているところでございます。
はい。
はい、
ラーメンっていうと、うん、熱々のラーメンとともに、うん、合間にほうじ茶をいただくっていう感じですか？ね、
どうなってるんですか？
あ、ほうじ茶ラーメン。
はい。ほうじ茶ラーメン。
あ、ごめんなさい。ほうじ茶ラーメンか。
ほうじ茶ラーメンです。ほうじ茶を使ったラーメン。
そういうことか。
なんか、これは今ちょっとあれですか。ボケと今ツッコミみたいな感じだったんですね。はい。
ですから、ほら、
なんだなぁ、
もう。もう、めきめきとめくれてしまいましたよ。めきめき
に楽しむ感じでも
ない。今、あれですよね。
出すんですよ。
この自然なやりとりですよね。
自然なやりとりです。
楽しい雰囲気を醸し出す。
そりゃそう。すごいよね、
師匠。やっぱ違いますね。
普通にラーメンを食べながらほうじ茶飲むなんて、それは普通ですよ。ほうじ茶ラーメン、
ほうじ茶ラーメン。
ちょっと僕の説明が悪かったなぁと思って
、
深く反省しております。
そんなことはございません。これでちょっと皆さんも笑っていただけたでしょうか。ラーメンが、うん、柳町のラーメン白金さんで、
はい、
そうです、は
い。
それからスイーツが、大手町のニュースタンドプラス、プラス、
はい、
それから、米粉のお菓子福さん、
はい
はい、で提供されていらっしゃる。
はい、そうなんです。
でこのうちラーメンの話をちょっと聞きたいです。
はい。
ほうじ茶ラーメン。
ほうじ茶ラーメンです。はい。はい、ラーメン主の、白金さんで、
はい、
この提供していただいたほうじ茶ラーメンなんですけれども、うん、今年5月と夏にそれぞれ温かいラーメンと、はい、うん、冷たいラーメンをこう、提供していただきまして、はい、すごい好評だったので、来年もお取り扱いはいただく予定なんですよ。
そうなんだ。
はい、なので、まあ、双方のインスタグラム、私のと、白金さんのインスタグラムで、まあ、情報は発信をしていきますので、ぜひ詳細はご覧いただければと、はい、思います。
はい、
白金さんの店長さんがですね、うん、実は私の中学からの同級生で、
そうなんですか。
はい、そうなんです。
へ
え。で、私が茶業を始めたことをきっかけに、お茶のラーメンを作りたいと言ってくれて、開発をしてくれました。
へえ。じゃあ発想したのは、うん、店長さんがまず、
はい、
やりたいと。
あ、そうです、う
ん。手を挙げてくれて。
はい。
緑茶ではなくて、ほうじ茶だったんですね。
あ、そうですね。昨年の12月に1日だけ限定で、うん、お煎茶のラーメンも作ってくださったんですけれども、なかなかネットで調べても、お茶を使ったラーメンって検索に出てこないので、
うん、激レアってことですね。
難しい。
それはラーメンを食べながら緑茶を飲むっていうわけじゃなくて、
はい、
ラーメンと緑茶がコラボになって、もうラーメンスープに緑茶ということですね。
そうです。
よくわかりましたね。
たそれは普通ですもんね。
よく茶柄が入ってたり、
ね、静岡
マシン、はい、それもあれ、ね、ありますけどね。緑茶を飲みながらラーメンを食べるっていうことも、まあ、これは決して変な話
ですよね。
はい、ありますよね。
ありがとうございます。
日本人らしいな。
フォローしていただいてね。
は
い、
そうですね。
で、
はい、
スイーツ。
あ、はい、スイーツはですね、
うん、
ニュースタンドプラスさん。
うん、
はい。
で、ほうじ茶のパフェ。で最近では、米粉のお菓子、福さんという方にですね、うん、ほうじ茶パウダーと、うん、柑橘の枝立ち花を合わせたフィナンシェをお作りいただいて、なんかすっごいそれが嬉しかったです。
あ、すごいな。
はい。沼津の農産物を生かした、うん、
はい、
ご商品の展開というのも今後取り入れていきたいと思っておりまして、で現在市役所の農林農地課に関わっていただいて、
はい、
お茶とみかんの商品も開発中ですので、うん、ぜひ楽しみにしていてください。
これはすごいぞ、
ね、楽しみですね。
二大巨頭ですよ。お茶とみかんですよ。
すごいですね。
やばいですね。
で、今日いくつかご紹介した中から、
はい、
収録のブースに、お持ちいただいているのは何ですか、今日は。
今日ですか
今日は、何でしょう
今日
は、はい、
今日は、
持ってきてないんです。
あら。
持ってきて。
そうなんですね。
これね、予定にない振り方をしたんで、
はあ、
宮代さんがリアルに今驚いちゃってて。
あ、
持ってこなきゃいけなかったんですかってお顔なさったんで、大丈夫です。
これ
持ってきているものは、ティーパック。
おあるじゃないですか、素晴らしい。
じゃあ、これは後で収録が終わりました
。ぜひ、先ほどもね、ティーパックの話が出まして、
そう
ね、
そうです
ね、
はい。
今、本当に色々入れやすい手段でね、気軽に飲めるような工夫を皆さんなさってるから、
は
い、
そうですね。
楽しんでもらうっていう、その環境を作るっていうのは、いろんな方法があった方がいいですよね。
はい。
いやー、すいません、無茶ぶりしたら、
うん、
ファインプレイでちゃんと返してください。
よかったですね。
なんだ今日ファインプレーというか、なんだかよくわからないけど、いろいろ出てきますね。すごいじゃないですか、なんか。
すごいですね。
なかなか今日頑張ってます。
楽しいです。
楽しいです。
師匠頑張ってますよ、今
日。そんなことないです。ゲストさんがね、楽しいって言ってくれるだけでも、私は嬉しくて、本当にありがたい。
素晴らしいですね。
すみません。いろいろ師匠にもフォローしていただいて、
感謝です。
で、まあ、改めてですけれども、ほうじ茶を使った様々な飲食ですね、うん、ラーメン、スイーツ、飲食店で提供されているし、うん、
はい、
今後も新たなメニューを開発するという計画があるそうですので、
はい、しかも、はい、農林農地のね、はい、お話も出していただいて、
ね、
本当にありがとうございます、
はい、
なんとかこの特産品というのをうまく活用して、
はい、
まあ、付加価値をつけてですね、はい、まあ、皆さんに味わっていただくということをいろいろと考えてるんですけど、
はい、
生産者とかね、そういう方々にご協力いただけるのは本当にありがたいですね、
はい、
本当に感謝申し上げます、
はい、
まあ、感謝ばっかりですね、
本当に感謝ですよね、
そちらの方も農林農地課さんは、
うん、
お茶にもすごく、はい、力を入れてくださってますので、
うん、
こちらとしても、とてもありがたく思っております。
そうですね。
お互い尊敬しながら、感謝しながらって。
はい、まあ、目の前にも、実は、ラブライブサンシャインの、
今日はね、缶入りのお茶がね、
はい、
はい、
ここにお茶が置いてあるということで。
ねえ、
はい、
一つお茶といっても、いろんな会社さん、企業さんが、この沼津に関わっているので、
うんうん、
それぞれのまた良さを私たちは感じながらと、
はい、
いうことで、
は
い、いかがでございましょうか。
素晴らしいです。
さあ、
本当
に今日なんかね、
うん、
3人のパワーが一つになってて、
はい、
よく、
文字の知恵ですね。
文字の知恵で。
いや、素晴らしい。
なんて言ってるうちに、
はい、
もうあと5分くらいなんです。
マジですか。
そうですね。あっという間ですね。
ということで、そろそろ締めに入っていこうかなというふうに思うんですけれども、うん、はい、次の質問に参りたいと思います。
そうですね。
はい、
この番組はですね、今、FM ラジオ以外にインターネット、はい、こちらの方にもですね、うん、配信の方していまして、
はい、
まあ、そういう点では市外、県外の方もですね、聞いていただいているんですね。はい、本当にありがとうございます。まあ、そういう点ではですね、まあ、多くの方々に、まあ、ある意味、思いを伝える機会にもなりますので、
はい、
最後にラジオを聞いている皆様方に、メッセージの方お願いいたします。
はい。沼津茶は、温暖な気候、
うん、
そして足高山のふもとで育てられた風味豊かなお茶です、
はい、
祖父から受け継いでいるものを私なりに工夫をして、うん、お茶の魅力を発信していきたいなと思っておりますので、これからもよろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。
いや、確かにその沼津のお茶がここまでこう広がったっていうのは、そもそもその栽培しやすい気候とかね、風土っていうのもあり、うん、はい、そして生産者の皆さんがずっとね、はい、その技術を、
うん、
伝え続けて今に至るわけですからね、
こういう若い世代の方が継承している、
うん、そうそうそうそう、
これがすごい、
ね、
祖父の思いをみたいな ね、
ありがとうございます。
もうゆういちさん泣いちゃうんじゃないですかねえ、
だってもともと銀行にお勤めなんですよ
そうですよね、
それから転身なさって今ね、
はい、
お茶のお仕事に携わってらっしゃるということですので、ね、まあ、皆さんね、ぜひとも応援をしていただきたいなというふうに思いますし、
はい、
農林祭りは、
はい、
うん、
出店で できないんです。他のイベントと、
はいはいはいはい、
かぶってしまって、
あら、そうだったんですか、
はい、
はい、ですけれども、うん、またいろんなそういうイベントを通して、
はい、
ありますので、
宮代さんのお茶をいただく機会があるかと思いますので、はいはい、皆さんぜひとも、あの、今後のイベントとか出展にも注目していただきつつ、
はい、
のり祭りの方にも皆さんぜひ、
はい、
足を運んでください。
はい、運んでください。
というふうに、
ね、さっきインスタグラムの話も出ましたけど、
はい、
ぜひインスタグラムを、ね、
は
い、見ていただいて、
はい、
いっぱい情報が発信されてますよね。
はい、
宮代さんのね。
はい、ありがとうございます。
ぜひご注目いただきたいというふうに思います。
はい、
さあ、では、最後になります。市長に。まとめていただきたいと思います。お願いいたします。
はい、あの、本日はですね、大変お忙しい中にもかかわらずお越しいただきまして誠にありがとうございました。まあ、お茶はですね、間違いなく沼津が誇る物産品の一つであります。まあ、静岡県の昨年度のですね、荒茶の生産量、うん、これがですね、昭和34年の調査以来初めて、まあ、残念ながら首位から陥落してしまったという、
はい、
ちょっと残念なニュースもありました。まあ、しかしながら宮代さんのように若い世代の方がですね、お茶を作り、そして先ほどもいろいろとご説明いただきましたけど、時代の潮流に合った方法で、まあ、ある意味お茶を楽しむ、そしてその魅力を発信していくということはですね、とても重要なことなのかなと改めて感じさせていただきました。
はい、
沼津市といたしましても、やはりお茶農家の方々がですね、お茶農家の方々やですね、製茶業の方々、こちらの皆さんもですね、しっかりとこれからも応援していきたいなと考えていますので、今後ともぜひともよろしくお願いいたします。本日は本当に、まあ、ご出演いただいて、
はい、
いろいろと語っていただいて、誠にありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、心から感謝申し上げます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ちょうど放送が終わる頃、夜の7時前になりますけれどもね、うん、今夜何美味しいお酒を飲もうかななんていう時間帯でもありますが、ね、沼津はその沼津のお茶を使ったね、お茶割りとか、うん、
はい、
明日かわり、
ね、あの、冷たいのもいいんですけど、これからの時期はね、
うん、
ちょっとこう温かくしていただくっていうのもいいですよね。
ほうじ茶割りとかってあるんですかね。
もうあります、
ね。あります。
はい。
ああ、緑茶はね、よく聞くんですけど。
はい。ほうじ茶も。
ほうじ茶割り。ほうじ茶割りなんかは、ちょっとこう、揚げ物と一緒に。
あ、そうですね。
またなんか降りてきてますね。
はい。
降りてます、
今。今度料理研究家ですか、
これ。これはね、その上田公平が今降りてきてます。
はい。本当に。あの、カフェインが少ないので、
はい、
夜のティータイムで飲まれる方もほうじ茶すっごい多いので、
ほうじ茶、
はい、夜ぜひ、
特に師走忙しい時期ですから、はい、皆さんね、
はい、
沼津のお茶を飲んで、
はい、
元気に過ごしていきたいというふうに思います。
はい、
はい、ということで今日のワンヌマゲスト、宮代製茶の3代目でいらっしゃいます宮代ゆりかさんをお招きいたしました。宮代さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
は
い、
そして由利重市長のワンダフル沼津、今年は最後の放送ということになりましたね、
は
い、
今年はね、
今年はまた来年、
はい、
この令和8年ということになりますけれども、
ラッキーセブンからと
末広がりの8、
素晴らしい
ということになりますので、また来年もね、
はい、
引き続き
頑張りましょう。よろしくお願いいたします。
はい、ここまでワンヌマお届けいたしました。